梅雨の中にも少しの晴れ間を与えて、良き礼拝の時を備えてくださってありがとうございます。愛する兄弟姉妹も1週間の間あなたが身近にあって、私は決してあなたを離れないと、私はいつもあなたと共にいるとおっしゃる主がお導きくださって、今日の礼拝にもお導きくださったことを覚えて感謝をいたします。どうぞ今日本当にあなたをみんなが一人一人が見上げて、本当の安息日となることができるように、本当の安息を得ることができるように、どうぞこの聖書の主人公のように本当に癒されて立ち上がっていくことができるものにならせてくださるように、主よ今日あなたがここに臨んでください。主が一人一人この人を探し求めたように、一人一人を探し求めてあなたが訪ねてくださり立ち上がらせてください。主を語るこのしもべにも聖霊を注いで、あなたの語るべきことを語らしめてくださるようにお願いをいたします。尊き主イエス様の御名にあってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。主を讃えます。アーメン。今日はだいぶ難しい話をいつも私がしますので、もう少し優しい話をということを思いながら今日の箇所を導かれております。お読みになってもうお分かりのことであり、よく聞いた言葉であるかもしれませんが、もう一つ主が今日私たちに語ってくださると思います。ヨハネ伝ではですね、例えば4章ではですね、礼拝の実態はキリストなんだということを語られていますし、5章では、今日のところですね、4章は礼拝の実態は私だということを語っておられ、この5章では安息日の実態はキリスト、私なんだということを言っておられ、そして5章は前々回から語ったと思いますが、私の肉を食べ私の血を飲むものというところがあったように、この吸い腰の祭りの実態は私キリストなんだということを言い、このあと7章から10章まではカリーホの祭りの実態が私なんだということを言っておられるということを見ることができるわけです。で、今日は安息日の実態は5章ですね、私なんだということを言っておられるということを背景に、置きながら今日のメッセージを受け止めていきたいと思います。主がそのような意味で語っておってくださることを覚えますね。まず一節読んでみますと、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていたという記事がありますね。この祭りは水越の祭りなのか他の祭りなのか定かでない面がちょっとあります。あまりそのことにとらわれないでいただきたいと思いますが、とにかく祭りの時なんですね。そしてこのエルサレムに登られて、そこでベテスダの池と呼ばれる池に行った時に、こう5つの回廊が あるというんですね。回廊というのは廊下ではあるけど、もっと広い廊下でしょうね。もうそこにどんな人が寝ておれるような広い廊下がこう5つですね、こう、五角形にあったんだろうと思われますね。冬至に来てるような感じでしょうかね、はい。そして今度の聖書にはないんですが、前の聖書にはありましたし、この3番で今日は私やっておりますが、その下の客中などを見ますとね、その3節以降4節としてですね、こういう説明書きも入ってるんですね。彼らは水が動くのを待っていた。4節、そしてそれは主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのだが、水が動かされてから 最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたからである、こういう説明があるわけですね。だからいわゆる間欠光線といったらいいでしょうね。時々ブワーッとこうある時にこう吹き出してくるわけですね。でそこに一番最初に飛び込んでいったものはどんな病気でも癒されるという、まあ、伝説があった。まあ、神様はそういうかろうじてのそういう信仰にでも憐れみを与えて、そういう人を癒されて、その通りに癒されていったということが言えるかと思いますね、はい。さあしかしこの状況というものはですね、なんか今の世界の縮図を表していると思いませんでしょうか。ある人はね、このね5つの回廊というのはね、世界の5大陸だと、5つの大陸があるわけですよね、を表しているんだということを言った人もいるぐらいに、これは世界全体の縮図だと、ね、いうわけです。で私もものすごくそれを今感じます。祭りが一方ではあって、華やかな祭りがやってる時ですよ。しかしその裏側ではこのようなこの悲惨な苦しんでいる病んでいる人がいっぱい横たわって浸吟しているということですね。それが世界の縮図じゃないかということですね。私はそれをね今ねテレビを見てると一番よく見えるなと思うんです。それは極端に私はテレビでそれを感じますね。テレビを見るとね、どこのチャンネルを回しても大体がまずお笑い番組というんですか、面白おかしくやべえとこう、お笑い芸人がですよね、何やしゃべって笑わかしている、それがほとんどなんですね。まさに祭りのようにみんな喜んで騒いで、笑っているですよ。こんなに笑っていていいのかなと本当に思うほどに、まあお笑いが流行ってるわけですよね。テレビはほとんどそれでも、かたやニュースとなるとですよね、もうこんなことがあっていいのかと思うような悲しい悲惨なニュースがよく流れますね。子供が親を殺したとか、親が子供を殺してしまったとか、ね、妻が夫を殺したとか、夫が妻を殺したとか、お姉さんが妹を殺したとか、まあまあ、あるいは小さな女の子がさらわれて殺されたとか、まあ、そんなね悲惨なニュースばっか、楽しい笑うようなニュースなんてまんずないよね、うん。まあサッカーなんかのあれはお笑いの方ですよね、喜んでるお祭りの方ですよね。まさにサッカーはあれ祭りですよね。でも本当の現実のニュースとなるとですよね、もうそれは悲しい悲惨なものですね。まさにこの今描かれているこの5つの回廊に伏せている多くの病める人たち、しかしその外側では華やかな祭りが行われて、みんなわーわーと楽しんでいる、それが世界の縮図だ、今の縮図だと、本当特にテレビを通してそれを目の当たりに見させられる感じがするんですね。本当にこれでいいのかなとテレビ見てていつも思うんですね。さあ、神様はですね、だからその辞める人がいっぱいいるからね、神様はね休むことが、安息を取ることができないということが今言えると思いますね。神、まあちょっと創世記の最初の時を考えてみてください。神様は6日間働いて働いて働いてですよね。ものすごい働いて大変な働きだったと思いますね。その上でその完全な結果を見た時に初めてですね、甚だよかりきとか、ね、もう全ては良かったと言って、その結果を見て初めて安息することができたんですね、神様はね、はい。しかし今はどうですか。罪の結果ですね、世界は乱れてもう病んでますから、神様はどうですか、休むことができないんですよ。今に至るまで神様は本当に働いておられるんですね。そのことが16節です。 果に書いてありますね。見てみますか。16節ちょっとご覧になってみてください。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した、はい、うん、イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。まあ、イエスさんも働いたわけですよ ね。その安息日に癒しの技をこうして、後で文句言ってますけど、床を取り上げて歩めと言ったんですね。安息日に床を取り上げていけないっていう立法があるんだよということが書いてありますね。まあ、そのイエスも働いた。で、17、イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。さっき言ったように、天のお父様はね、今に至るまでね、この、病んでる状態を見てですね、罪のために多くの人が傷んでる、悩んでる、苦しんでいる、病んでいる、ね、もう心筋している、ね、そういうニュースばっかりだということを言いましたが、もうそれは世界というそういう表面的なところだけじゃなくて、それぞれの家庭においてもそういう部分があります。病んでる部分があります。傷んでる部分があります。悩んでる部分があります。泣いてる部分があります。個人でもそうであります。職場でもそうであります。そういうような中にあって神様は安息しておれないんですよ、ね、神様は完全になった時に安息できるわけですから。ですから、神様は今に至るまでの父は働いておられますと、本当に天のお父様は今一生懸命世界中で働き回っておられるんですよね、はい、まあ皆さんはキリストの体でありますから、皆さんの体を通しても神様は働いておられるんですね、はい、この間ビジョンを掲げたような形を通してですね、神様は皆様をキリストの体として、その体を通して神様は働いておられるわけですよね、はい、まあそこまでにしましょうか。で、自分を神様としてるってまだ言って、もうイエス様を迫害することをここから始めようとするわけですね、はい、皆さん、安息の日というのはね、形ばかりのものですか。これ今日安息の日ですよね。この安息の日というのは形ばかりのものになっていてはならないと思うんですよね。ある面ではこの、そうね、回廊に来ていた人たちもですね、ある面ではね、ここで癒しが起こるということに、まあかすかな希望を抱いてですね、しかしそれが何かマンネリ化してしまってですね、この人は38年と書いてありますけれども、ただまあそこに来ておれば何か気が休まるというような意味で、いたんであって、本当の意味でこの癒し、後で申し上げますけど、本当の癒し主である、創造主であるイエス様だけを見つめて、このイエス様に頼って、そして信じて癒されようというような思いを、 熱心な思いを持ってここに来ている人はほとんどもいなかったと思いますね。形ばかりです。今日の安息にしても、日曜日の礼拝でもね、みんな、多くの教会がそういうふうになっていないかと我々はもう一度警戒を与えられる必要がありますね。まあ安息の日だ、今日は日曜日だ、まあ教会に行かないとちょっと気持ち悪いしね、まあ一部教会行っとれば、まあなんかまあ、日曜日行ってからまあいいよなというような、なんかそういう安心感が得られる。ただそれぐらいの形ばかりの安息日をしているということはないだろうということを警戒させられますね。本当にここで癒し主であるイエス様を信じて、本当の安息をここで今日今得ようとして来ておられるのかどうかということですね。毎日毎日の満開の安息の違いですよね。本当にそのことを思います。毎日の皆様方のディボーションの時もそうであります。ただディボーションしておれば、なんか私はクリスチャンになってるなという感じがするというような、そういう思いでやってるのか、いや、ディボーションを通して本当にそこに語っておられる神様とイエス様の言葉に本当に受け止めて、見上げて、信じて、癒されて、安息を得て おられるだろうか。そこを今日もできたらばね、まず警戒を与えられていたいなと思うんですね。私の最初に洗礼を受けた教会はですね、改革長老派といって、スコットランドの流れの選挙主義のとか、もう多分世界一厳しい教会だと思います。 炎のランナーというのがあったよね、映画でね。あれ日曜日にあのだったからで100メートル競争に走らなかったんだよね。世界一になれる人がですね、それは彼はそのスコットランドのクリスチャンだったからね。それものすごい立法なんですよ。まあ、ね、まあ、あの映画はあの映画として感動を呼びましたけれどもね、あの人はなんか日本の捕虜になったそうですね。確か日本で死んだんじゃないか、なんかこの間のクリスチャン書も載ってましたね。まあとにかくあれはあれでいいんだけれども、その流れを組んだ私の洗礼を受けた教会もですね、ものすごい厳しいです。安息日はね、絶対に何もしちゃいけないんですよ、ね、まあ手紙も書いちゃいけない、新聞も読んじゃいけない、買い物をしてもいけないっていうのはあるんですね。だからこの間話したかどうか忘れました、私の親友の飯田というのは京大の医学部を受けるはずが日曜日だったから、ね、受けなかったんですよね、うん、私が導いてそこの教会に洗礼を受けてるからかわいそうなことしたなと今なら思うけどもね。まあ兵庫医科大学入ってね、医者になりましたけど、まあとにかくそれほど厳しいですね。ユダヤ教ではもう電気のスイッチもつけちゃいけないんでしょ、ね、ガスもつけちゃいけない。だから違法人のお手伝いさんにつけさせて、バカらしいことあるかと思いますよね。本当に形だけの安息なんですね。形だけの安息です。表面的な安息です。だけども我々が本当に安息のうちの実態はイエス・キリストなんですね。イエス・キリストによって私たちは本当の安息を得ることができるんです。本当癒しを受けることができるんですね。それを我々は安息日に本当に見上げて、そのイエス様を今日も見上げていこうじゃありませんか。今日の安息日をただ形ばかりの安息日にしますか、それとも本当の安息日にしますか、ね、それを今日皆様方が選んでいただければ幸いでありますね。はい、じゃあ神様はどこに休むことができるんですか。働いておられると言ってますけどね、どこで休むことができるんですか。罪のために病んでいる人が癒されるところに神様も安息を持つことができるわけですね。イエス様はこれ喜ばれたでしょうね。人の人が安息を得てね、そして癒されてね、起き上がっているのを見た時にものすごく安息を別さんも得られたと思いますね。今も主は病める人が癒されて誠の安息を得るようにと別さんは働いておられるんですね。今も働いておられるんです。天の父さんと同じように働いておられるんですね。そして神様は人間のために全ての技を成就してですね、安息を備えとってくださる。安息を与えようとも備えとってくださるんですね。そうですね。しかし人間はですね、後でもうちょっと触れます、人間は罪のためにですね、エデンの園でまず初めに安息を得たわけですよ。人間はそうでしょ、本当に全く安息をエデンの園で得てたわけなんです。けどもサタンの誘惑にあって罪に陥ったために、その安息に入ることが人間はできなくなってしまった。エデンの園を追放されてね。そこで神様は愛の方ですね、ユダヤ人にですね、カナンの安息の地を与えようとされたわけです。もう一回チャンスを与えたんですね。しかしユダヤ人たち、イスラエル人たちはどうしましたか。不信仰のゆえにその安息を得ることにも失敗したんですね。安息の地を本当の意味で安息として受けることができなくなってしまって、あの争いの場にしてしまったわけですね。それでも今なお神様は私たちに真の安息を与えようとし続けていてくださいます。神様は安息の神です。神様は私たちに安息を与えようとしておってくださる、今も働いておってくださるんですね。 今日も真の安息に入れようとして主は働いておられます。ここに働いておられます。今働いておられます。でここでこのヘブル書の4章をちょっと見ておくとよくわかると思いますね。ヘブルの4章、ヘブルの4章、あ、出ますかこっちに。はい、ここですね、4章、ヘブルの4章6節、一緒に見ましょうか。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから。これは旧約の人たちのことですね。福音を彼らも聞いてカナンの安息の地に入ろうとしたんですね。まあエデンの園でも同じこと言えるかもしれませんね。しかし全部失敗したし、不従順のゆえに入れなかったんですね。入れなかった。イスラエル人は未だに入れないわけですよね。さあ神は7節一緒に、再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して今日、この今日ということを今日受け止めたいですね。深刻に受け止めたいですね。今日わざわざ言ってらっしゃる。明日じゃないです。明後日じゃない、いつかじゃないです。やがてじゃないですね。今日なんですよね。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。いい言葉というか大事な言葉ですね。ヘブルの3章の7節では同じの言葉で、今日御声を聞くならば心を固くなにする中で、御霊の言えるごとくせよというとこ、有名なね、聖教団のモットーのような言葉につながるところでもあるんですね。今日御声を聞くならば御霊の言えるごとくせよ、同じですね。心を固くなにしないで御声を聞きなさいということです。今日主が皆様方一人々にも語っておられます。今日主が皆様方一人々に声をかけられます。それを心を固くなりしないで今日聞いていくものでありたいと思います。しかしもうちょっと詳しく書いて、ちょっと難しいところですけども、非常にこれ大事なところなので、今日これを皆さんが吸収すればいい。これ単独で読むと案外分かりにくいところですよ。ヘブル書の真髄なんだけれども、でもこの関連のもとで読むと非常によく分かりますね。もし8節、もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。ちょっと難しいけどよく考えてください。分かりますか。ヨシュアが安息の地、モーセに与えた、イスラエルに与えた安息の地、カナンの地に進軍させていったわけですよね。さあところがヨシュアがそれで安息を与えたんだったらば、神はその後でまた別の日のことを今日と、これダビデが言うんですね。後でダビデはヨシュアよりもっと後の人ですよね。そのダビデが今日と言ってるということは、このことの説明ですね、別の日のことを話されることはなかった。神様はそのこと、9節、従って安息の日の休みは神のためのためにまだ残っているのですと言って、ヨシュアたち、イスラエルの人たちも失敗したけれども、ね、アダムとエバも失敗したけれども、まだ安息は私たちに残っているんだと言ってるわけですね。神のためのためにまだ残っている。神の民、皆様方ですよ。いいですか。はい、10節、神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。これ味わい深い、ちょっと難しいけども味わい深い言葉ですよ。聞いたことありますか、この言葉。聞いたことある、自分の技を休むという言葉。聖教団でよく言われたんですね。柳先生はよく言ったよね、うん、これはね、なかなかつかみきれてないんじゃないかと私は思うんですが、神の安息に入ったならばですね、神様がご自分の技を終えて休まれたんですね。神様、ああしんどって休んだんじゃないんだからね、もう一回働いてね、ああしんどって休んだんじゃなくて、ものすごいもうシャロムの安息というかな、もう全身的な これから発展するような安息なんですね。積極的な安息なんですね。よし、これからもまだまだというような思いの安息なんですが、建設的な安息ですが、神がご自分の技を終えて休まれたように、そういう神の休み安息ように神の安息に入った私たちは自分の技を終えて休んだはずです。この意味何ですか？わかります？自分の技を終えて休んだはずです。誰か言えますか？この意味。ここが大事ですよ。この真髄をつかむとく必要がありますね。自分の技を終えて休んだはずです。どういう意味ですか？みつこさんどう？ちょっと失礼です。名前。もう一度
自我を
何何もう一度
自分のやるべきことを果たすと
か果
たす果たして
果たして
果たして休む
やる
休む
いや果たして休むのちょっとなんか錯綜してる感じしますけども、さすが聖教団子だよね。自我までだよね。ちょっとそこらでね、混戦される場合が多いんじゃないかと思います。これを本当に受け止めきれたならば、本当に休むことができますね。はい。神様は自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。というのは、自分の技を終えて休む。あ、今のは当たっても遠からずですよ。息子さんね。はい。やっぱりサクサ、聖教団子。ね。この、自分で頑張りやら努力やらでやっていた自分の技ね、みつこさんはもっとすると自我と言っちゃったわけだけども、まあ、まあまあそれもその通りだと言ったらその通りですよね。自分の自我というかな、自分の頑張りでね、よし俺のやるところをみんなに見せてやろう、ね、そして俺も自信を持とう、自己実現していこう、みんなに評価されようというようなね、自分の努力、自分の頑張り、そういうようなことで自分の技をみんなやるようになるわけですよ。まあ、もちろんできない人は今度は後に出てくる、もう私はダメなんだというような、まあ、消極的な否定的な自分の技に苦しむ場合もあるでしょうね。私はできない、あの人のようにはできない、私は落ちこぼれだ、ね、というのは自己憐憫の技、泣いてめさめさめさめさしてる自分の技に入ってる人もいますよ。今多くの引きこもりとかそういう人たちの中にこうそういう人が多いです。もう自分の技でもう疲れ果てているんです。それでなおもそれを悔やんで、あのユダみたいなもんだよね、悔やんで自分を責めて、そしてなんとかしようとしている、それはもう自分の技です。とにかくそうした自分の技、ね、を全部やめてね、うん、もう主に全部明け渡してね、前々回からどっちの話しておりますから分かりいただけると思いますけれども、我々の救いはあのイエス・キリストの十字架によって全部完成されているということ、自分の救いを全部イエス様に岸立てまつって委ね切って、その信仰において完全になることですね。それが我々に大事だということを話してきましたね。それとちょっとあるんでつながってますから、今日もね、今日のところもこれは本当にキリストのあの十字架のあの救いによって我々は完全に救われているということを本当に完全に信じ切るという時に、私たちはもう自分の技はしないんです。あとはエス様と共に死んでね、エス様と共に生きて、エス様がやらせてくださる、エス様に委ね切って、エス様によって何でもできるようにさせていただけれる、エス様がやってくださると信じながら、エス様を喜びながら楽しみながらやれるんですよね。今日も失礼だけど土井さんがあの司会者だからって言ってまた祈ってくださいと、もうこれだから言ったけども、イエス様がなさってくださるんだから、イエス様に委ね切って、そのイエス様がなさってくださることを楽しみながら 喜びながら信じながら喜びながらやるんですね。私の御用も大体そうですよ。あんまり自分できないという不信仰の時にはね、やっぱり自分で頑張ろうとしますよね。でも委ね切ってる時はね、もう主がやっておられるということをある意味では喜びながら楽しみながらやってますね。今日私は朝ごはんがちょっと出なくてね、パンがなくて食べないで来たのにちょっと心配だったけど、でももう聖霊に委ねたらやっぱり聖霊によってね、声もちゃんと出るんだよ。今日声は出ないかもしれないなと思って朝3分の時は出なかったけど、やっぱり主に委ねて主がやってくださる、それを本当に信じて自分の技を休んでいる時に主が働いてくださるんですね。これが、まあ、我々の安息の神髄ですから、自分の技を終えて休んだはずです。そしたら、ね、本当に楽しく解放されてね、委ね切ってね、楽しく解放されて、何もしないかと、そうじゃない、何でもできるようになってくる。主にあって私はどんなことでもできるのですというようになっていっちゃうんですよね。前よりもっと働けるようになるんですね。はい、11節一緒に言いましょう。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努めて、あの不従順の霊に倣って略語する者が一人もいないようにしようではありませんか。強い言葉ですよね。ここまで強く言ってられるんですよ、ね、面白いでしょ。安息に入るように力を尽くして努める、もう努力をいらないんじゃないのとさっき言ったばっかだよね。でもね、ここに入るための努力が必要なの。入った時にも努力する必要ないんですよ。入るための努力はある程度必要です。これよく柳瀬さんもおっしゃったことですね。そのためやっぱりこう祈る場合もあるだろうし、入るためにもっともっと祈っていくということもあるだろう。そういう努力は必要です。最初からもう何もしなくていいんだってよ、じゃあもう俺休んでるよ、教会に行かないよ、もう奉仕もしないよ、うん、って言ってるんじゃないんですよね。この安息に入るように皆さんは努めていく必要があります。アメン。求めていく必要があります。主に乾いて求めていく必要があります。アメン。主はそれを求めておられます。だから、ね、力を尽くして安息に入るように努めて、あの不従順、ね、あの旧約のあの人たちのように習って略語する者が一人もいないようにしようではありませんかと言いますよね。一人もいないように、聖書多いね、こう一人もいないように。この間のメッセージもそうだ、ここでもやったと思いますけども、あのごめんなさい、どっかでやったんだよね。あの、まあ、一つは主がさりに遅くしておられるのは、一人も滅びないで全ての悔い改めて救いに至るためである、一人も滅びないでという言葉。もう一つ最近のメッセージで言ったばっかり何だったか、一人も滅びないで、一人も滅びないで、一人も滅びないでと主はね、本当に一人を大事にしておられるんですよ。十歩一からげであんな、まあ、どうでもいいやというんじゃないんですよ。私ぐらい言わないと思ってダメですよ。その一人が大事なんです、主にとって。あなたが一番大事なんです。主はそれほどあなたを愛している、そのためにあなたのためにあなた一人であっても十字架にイエス様はかかられたんです、ね、そのことを覚えて、一人も滅びないように、一人もそういうことがいないようにしようではありませんか。強いメッセージですが、聖書のこの強い言葉を強く受け止めていきましょう。アメン。そして神様は、ね、このように真の安息をね、我らのために備えてですよね、全てのことを全うして備えてですね、招いていてくださる、そこに、ね、これもそうですね、招いとってくださるんですね、はい、どうぞ今日の安息日を形ばかりの安息日にしますか、それとも誠の安息日にしますか。主はあなたを癒してね、真の安息に入れようと今日も働いておられます。今日もここに働いておられます。今日もあなたに働いておられる、あなたに働いておられる。